恵みの深い主イエスキリストの父なる神様、新しい年の歩みをここまで守っていてくださることをありがとうございます。一年のうちで一番寒い季節を迎えております。神様がお一人お一人の健康を支えてくださり、私たちが元気に暖かい春を迎えていくことができますように導いてください。主よ、一週間のそれぞれの旅路を終えて疲れを覚えていらっしゃる方、また、ストレスやまた悩みを抱えていらっしゃる方も、いらっしゃると思います。主がどうぞその方々を一人お一人のうちに、その一番深いところに主が触れてくださり、心からの安らぎとまた新しい力と希望を備えてくださいますようにお願いいたします。小さき者が御言葉を語りますが、主が御手に握りしめて、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに語ることができますよう助けてください。聞く私たち一人一人の耳を開き、あなたのことを知ることができますように、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は、新成人の祝福式ということであります。もしもこの中に、今年20歳になって新成人であるという方がいらっしゃるでしょうか。もしもいらっしゃったら、このプレゼントを用意したのですけども、今日はいらっしゃらないかもしれませんね。昨年は、何人かいらっしゃいましたけども、いろんなですね、成人の贈り物ギフトをそれぞれの、人がですね、選んだりすることがあるかと思います。インターネットなどを見ておりますと、成人式の、新成人の方々へのお祝いのギフトを贈るとしたら何がいいかというようなことがいっぱいありました。お金っていうのが結構多かったですね。まあ現金だというか、一番こう欲しいものがに変わることができるでしょうけれども、昔ながらの万年筆やボールペン、腕時計、財布、バッグ、スーツ、ネクタイ、ワイシャツ、振袖、あるいは宝石とかネックレスとか、そういうものまでありました。私が20歳の誕生日を迎えたとき、父親にもらったものは何だったでしょうか。聖書ではありません。私はクリスチャンホームではありませんでしたから。実はピアノ名曲集の2枚組 CD が私の手元にプレゼントされたのでありました。いろんな有名な子犬のマーチですとか、そういうものが入ったものですけれども、改めてこうメッセージ付きのものを見まして、ああそうか、私の父親は20歳の時にこんなものを私に送ってくれたんだなと、ありがたいなと思って、今でもそれを楽しめることができる、楽しむことができる、それは感謝であります。今私たち夫婦には一人息子が、3歳ちょっとになっておりますけれども、その息子が20歳になるとき、何をプレゼントしようかなと思ったりしますけども、と考えて数えていきますと、なんと彼が20歳になるとき、私は60になってしまうんですね。おお、そうか、60歳の親父が20歳の息子に贈るもの、何を贈ろうかなと考えておりますけども、いろんなことがありますが、やはり私は神様が私にしてくださったこと、その、恵みの体験を、メッセージとして語っていけたらと思っております。まあ、母親であれば母子手帳ですとか育児日記とかアルバムとか、あるいは赤ちゃんが最初に履いたファーストシューズというものが贈られることもあるでしょう。赤ちゃんが自分の足で立って自分で歩くときに初めて履いた最初の靴、欧米では赤ちゃんにファーストシューズをプレゼントする習慣があります。そして子供が成人を迎えるとき、あるいは結婚されるとき、改めてそれを持ち出してきて、これがお前が最初に自分の足で立って歩き始めるときに履いた靴だよと言って、プレゼントするそうです。子供の自立を喜ぶ、子供の自立を目指して、子供が独り立ちして自分の足で歩くことができるように、それを目指して子育てをする、それは本当に素晴らしいなと思います。しかし二十歳というのは非常に、揺れが多い時かもしれません。私も振り返るとそうだったなと思います。 一般的には成人した大人になったと見られますが、まだまだ心の中とかですね、いろんなところで脆さや弱さを抱えています。3つのことが、この20歳の青年を迷わすものではないかと私考えました。1つ目は劣等感です。人と自分を比べて、自分よりも秀でた人が周りにいる中で、ああどうせ俺なんか、隣の芝生が青く見えすぎてしまう、なぜ私はこれぐらいのことしかできないのか、そんな、劣等感の中で悩む若者も多いと思います。私自身がそうでした。あるいは逆に時にはそれが入れ替わってしまって優越感に、すり替わることもあるでしょう。自分よりもできない人を見つけてしまった場合に、その人と自分を比較して、あ、私はあの人よりもマシじゃないかと思ってしまう。そして自分の能力を誇り、他者の能力を見下す、そのような、プライド、優越感が、その中にあるかもしれません。どちらかに転びやすいと思います。劣等感か優越感かどちらか、両極端ですけども、絶えず人と自分を比較して自分よりも秀でた人がいると劣等感になり、自分よりも下だと思える人がいると優越感に走り、その劣等感と優越感のサンドイッチの中で、生活していたのが私の二十歳だったのではないかと思っております。もしくは、さまざまなことをやはり自分勝手に自己中心に考えている時ではないかと思います。それは大人になっても、また何歳になってもそうかもしれませんが、劣等感、また優越感、また自分中心、自分勝手、そこから解放されるために、今日ぜひ聖書のメッセージに耳を傾けていきたいと思います。今、コリント人の手紙第1という書物、手紙を読み進めていますが、今日は11章に入りました。12章ですね。もう一度一節ご覧ください。さて兄弟たちということで、パウロは改めて次のテーマを語り始めます。御霊の賜物について、神の御霊、聖霊と呼ばれる方のくださるギフト、賜物について。それは霊的なギフトと言えます。そのことについてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていただきたい。そう言ってパウロはまず、知ってほしいことを語ります。2節3節の言葉です。ご承知のように、あなた方が異教徒であった時には、どう導かれたとしても惹かれていったところは物を言わない偶像のところでした。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。そのようにパウロは語っています。私自身もそうでしたけれども、家族の中で誰も教会に行っている人はいませんでした。聖書を持って読んでいる人もいませんでした。イエス・キリストの十字架と復活の福音を語ってくれる人もいませんでした。そんな中で頼れるのは自分しかいないから、自分を磨いて自分を鍛えて生きるしかない、いわゆる頑張りなさい、勉強しなさい、立派な人になりなさいみたいなことを言われて育ったような状態でありました。そんな中で私たちが、どう導かれたとしてもと書かれていることは、大変意味深いものだと思います。誠の天地万物を作られた神様のところに礼拝に行くというよりは、人間が作った神様、人間が自分の願いを叶えてほしいということのために作った偶像といわれる人間が作った神様のところに導かれて、そこでお参りをしてみなさい、お祈りをしてみなさい、そうすると、願いが叶うでしょう。そのような形で宗教的な、また信仰的なことが導かれていったということであります。日本ですと学問の神様ですとか、安産の神様ですとか、またですね、家内安全、無病息災、商売繁盛、そのような神様がたくさんいます。 それは世界共通とも言えるでしょう。しかしそのような中で、もしも私たちがイエス様は主ですということができる信仰告白に導かれているとすれば、お客様は神様ですじゃなくて、イエス様こそ神様です、イエス様こそ唯一の天地を作られた神様で私の救い主ですということのできる信仰を持っているとすれば、その方は漏れなくすでに聖霊を受けているのだとパウロは語っています。実はコリント教会の中には異言ということをめぐって大きな問題がありました。異言というのは普通の理解できる言葉ではなくて、なんか舌が回、ろれつが回らないような形でこうよくわからない言葉を発しているような状態なんですけども、恍惚状態のような状態になって、神様とお祈りをしている、神様と賛美をしている、そんな自分と神様との中の世界に浸りきっているような状態の、そのような中で語る言葉です。それが語れる人が、レベルの高いクリスチャンだと思われていました。そして異言を語ることができなければクリスチャンではない、聖霊をまだ受けていないとまで言われていたのです。今日もそのようなことが言われます。ペンテコステカリスマ系の教会でちょっと行き過ぎたところであれば、異言が語らなければ聖霊はまだ受けていませんねと言われます。そして異言を語れなければレベルの低いクリスチャンですねというふうなことで、見られてしまうことが多いかもしれません。異言を語るものだけでなくて、癒しができるものが素晴らしい、そうでないものはまだレベルが低い、そのようなこの劣等感と優越感がコリント教会の中にもあったということです。そしてそれが自分勝手に用いられて、そして多くの方が不必要な傷を受けて混乱していた教会の姿があります。しかし3節をもう一度改めてご覧ください。数限りない、日本では800万という神々がいる中にあって、イエス・キリストこそ神様ですということのできる信仰へと導かれた方は、間違いなく聖霊がその背後で働いていてくださり、そしてその聖霊の働きによってイエスは主ですと告白し、信仰の最初の一歩を歩み始めることができたということです。それはすでに聖霊の導きを受けており、そしてイエス様を信じ受け入れたときに漏れなく聖霊を受けております。信仰告白をなさった方は皆聖霊を受けている、信仰の初めの一歩を踏み出してた人は漏れなくすでに聖霊を受けている。それがいつ聖霊を受けるかということに対する聖書の明確な答えであります。そして4節以降でパウロは御霊の賜物、御霊の現れとしてのさまざまな賜物について、ギフトについて語っていきます。同じ御霊なのですけれども、それぞれが受け取るそのパッキングされたものは違うのです。みんながみんな同じものを預かっているわけではありません。ちょうど成人式の時にこの子にとってはこれが一番いいだろうと言って選ばれていく品物のようなものです。本当にたくさんのいろんな種類があります。4節、さて賜物にはギフトにはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、主はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神様です。さまざまな賜物、奉仕、働きがある、でもすべてのことの中でことをなさっているのは同じ神様だ、同じ御霊だとパウロは語っていきます。そしてなぜ一人一人に異なった御霊の現れ、異なった霊的なギフトが与えられているのか、その理由が7節に記されていきます。その人だけが益を受けていくということではなくて、皆さんの益となるためにそれぞれに違ったものが与えられているのですと言われています。今日ますます個人主義的な歩みが進んでいます。 私が幸せになれれば、私が豊かに、私が、楽しく生きていければそれでいいという人が多いかもしれません。しかし聖書は、そのあなたに与えられている才能はあなたのためだけに用いるべきものじゃない。むしろあなたの周りにいる人、同じ職場や同じ家庭や同じ地域や同じ国に住む、いや世界中の人のためにそのギフトを用いて活用していくべきだ。それは自分のためだけに使うべきものじゃない。そんなことのために神様はあなたに賜物を、ギフトを与えているわけじゃないとおっしゃるのです。皆の益となるためにそれぞれに別々のギフトが与えられている、そのことが言われております。そして8節から 10節の終わりまで、さまざまな賜物が、そのリストが紹介されています。8節、ある人は御霊によって知恵の言葉が与えられます。あの箴言の言葉のようでしょう。主を恐れることこそ知恵の始め。そして覚えていらっしゃいますか、皆さん、昨年の暗唱聖句、心を尽くして主に寄り頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。そのようなこの悟りというか知恵というか、本当にそのいわゆる知識的な頭の良さではなくて、本当に霊的なセンスといいましょうか、人生のその一番大切なことを悟っている、そのような状態のことが知恵の言葉と言われます。人生で一番大切なのはこれだ、そのようなこの悟りのような言葉であります。他の人には同じ御霊にかなう知恵、知識の言葉が与えられている。これはさまざまなことを記憶することができて、もう頭の中が百科事典のような状態になれる人ですね。読めばすぐは忘れない、もう読めばすぐ頭の中に入ってインプットされてですね、もう頭の中にもうハードディスクの何テラバイトがですね入っていてですね、さまざまな知識をこう瞬時にこう掴み出してきて、あの時にはこういうことがあった、こういう時にはこういうことがあった、さまざまな知識が聖書のどこにはどういう言葉が書いてある、そしてその歴史の中でどういうことが起こってきたか、全部頭の中に入ってしまうような、そういう記憶力といいましょうか、頭の良さの人であります。でもある人には同じ御霊によって信仰が与えられる。これは他の人と秀でて並々ならない神への信頼、神への期待が与えられている人です。他の人が閉塞感にとらわれていて、もうダメだ、どうせキリスト教も終わりでしょう、日本という国は、なんか一生懸命根を張ろうとしても根が腐ってしまうような、そういう風土じゃないんですかみたいなことでですね、諦めムードが漂う中にあっても、いやそうじゃないよ、神様は不信仰を突き破って、人間がたとえ不信仰でも時が来ると神様の約束は出来事になるんだよ、大丈夫、神様がいるから約束は絶対その通りになるから大丈夫だと、いろんな経験を通してそのような信仰へと導かれたものでしょう。でもある人には同じ御霊によって癒しの賜物が与えられる。今日まさに必要な賜物でしょう。体の癒しだけでなくて心が癒される必要があります。多くの傷ついた家庭環境の中で、いわゆるトラウマとか、PTSD と言われる問題が、増えております。心療内科に通う人増えております。心の病にかかる人も増えております。そんな中にあって、ある人には体の癒しだけでなくて心が癒される、癒すことのできる、そんなギフトが与えられると言われています。10節には、ある人には奇跡を行う力と書かれています。これはインパクト、衝撃を与える力です。そしてうおーっとみんながそれに注目してしまうような力です。そしてそれを通して信仰へと導く力です。そして信仰告白へと導かれる、そのことこそ最大の奇跡でしょう。 自分勝手なものがイエス様を主として信じますと言って悔い改めて洗礼を受けて、そしてキリストに従うものに変えられていく。それはまさに奇跡中の奇跡だと私は信じます。病気が治るとか、そんなこと以上に本当に素晴らしいのは、自分勝手などこまでも自己中な罪深い汚れたものが変えられていく人生です。その姿こそ、その立ち振る舞いこそ、その生き方こそ、世にインパクトを、衝撃を与える力ではないかと思います。ある人には預言と記されています。これは神様の言葉を預かって、そして預かった言葉を混ぜることも薄めることもせずに、付け加えることも省くこともせずに、まっすぐに取り継ぐ、神の御言葉を語る、説教とかメッセージと言われる働きでありましょう。ある人には霊を見分ける力、これは本当に聖霊の働きなのか、それとも悪い霊の働きなのか、それをはっきりと見分けることのできる、識別力、霊的な、そのセンス。そして最後におまけのように、異言を解き明かす力という言葉が出てきます。申しましたように、異言というのは人に理解できない言葉で、神様に祈ったり賛美を捧げたりする、自分と神様との二人きりの世界に浸りきるような、そういう状態です。でもそれを公の集会の中でされますと、なんか分からない言葉が叫ばれていてですね、初めて来た人とかもびっくりしてですね、引いてしまうんです。でそれを解き明かす方がいなければですね、何を祈っているのかもうさっぱり分かりませんから、ただその人と神様との世界の中で入っていて、周りの人はですね、会話の外のような状態になってしまいます。そしてパウロは11節でこう語ります。いろんな賜物がある、いろんな霊的なギフトがある、しかし同じ同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのである。そして御心のままに、神様は本当に適材適所で、一番その人にふさわしいギフトを与えて、おのおのにそれぞれのそのギフトを分け与えてくださる。これがパウロが語っている2番目のことです。同じ御霊によって、おのおのに霊的なギフトが、御霊の現れが与えられていく。でもその理由は何だったでしょうか。その人の益となるだけでなくて、皆さんの益となるためだ。その人個人だけが霊的に成長して祝福されてというだけじゃなくて、教会全体がその人を通して祝福されるように、いや、その教会だけではなくて、その地域が、この国が、また世界がその人によって祝福に預かっていく、益となっていく、そのようなことのために、私たち一人一人にそれぞれ異なったものが託されているということが言えます。そのように考えていきますと、劣等感や優越感や自己中心、自分勝手から解放されるためのヒントがそこにあったように思います。人と自分を比較して、どうせ俺なんか、俺はやっぱりダメだ、何も神様にもらってない、もうその才能も何もありませんから。日本人は奥ゆかしいですから、そういう人が多いのですが、いやいやいやいや、そんなことは決してありません。それぞれに神様はその人にスペシャルなギフトを与えてくださっています。いや、祈り求めたら必ずや神様はそのようなギフトを一人一人に、与えて、増し加えてくださるでしょう。そしてそれぞれ同じ神様から与えられているギフトなんだ、そのように、見てまいりますと、自分と他の人を比較する必要もなくなってまいります。また神様にあって自分で健全なセルフイメージを持つことができて、そして神様が与えてくださっているものを喜んで用いる、そのようなところに導かれてくるかと思います。これは、毎日の生活の中で祈りながら生活するときに、そのようなことを、導かれてくるものと思います。優越感、時にそれは本当に鼻持ちならないプライド、自分こそ、一番正しい、自分こそ一番偉い、そんなふうに思ってしまうこともあります。でも、本当に私たちは、神様の前にへりくだる必要があります。 そして神は高ぶる者に敵対し、へりくらる者に恵みを授けてくださるという言葉がありますから、主の前に、それぞれ謙遜にさせていただけたらと思います。そして私たちはどうしても私を祝福してください、私を祝福してください、私が、私がと言ってですね、この全部そういうふうに自分を中心としたことしかなかなか祈りもできないのですけれども、でも主の祈りに記されているように、私たちの祝福を、天のお父さん、私たちのお父さん、あなたのお名前が、高らかに褒めたたえられていくように、あなたを中心としたあなたの国がまず私の心の中に、そして家庭の中に、職場に、またこの国に、全世界に行きますように、そんなふうに祈ることができたらなと思っております。それぞれ皆さんご自分で祈りの時を持っていただけたらと思います。神様の前に心を静めて、また、今日主が語られている一人一つの御言葉に思いを巡らせていただけたらと思います。また本当にそれぞれの与えられているギフトは何なのか、そのことを、またこのことを通してじっくりと考えて、その賜物を発見し磨き、それぞれ他の人のためにそれを活用していけたらと思っております。祈りの時を持っていきましょう。私たちを母の胎の中で形作り、この世に生まれさせ、今日まで生かしてくださっている天の父なる神様、私たちはいつも弱さや欠けを抱えております。特にいつも他の人と自分を比較することの中で、劣等感や優越感の中にはまり込んでしまうことが多いものです。また与えられている神様からの一つ一つのギフトを、やはり自分勝手に、自分中心に、自分のためだけに用いようとするような愚かさがあります。しかし主よ、今読んでいますギリシャのコリントにあったコリント教会、そのコリント教会もまさにそのような劣等感や優越感や自己中心や自分勝手が渦巻く、そのような教会の状態であったことを聖書は記録しております。私こそ優れているとある者は誇り、私はダメだとある者は落ち込み、そしてせっかく与えられている優れたギフトも自分勝手に、自分のためだけに乱用されていました。そのため本当に多くの人たちが混乱し、傷つき、そして多くの人が教会を去っていったこともあったことでしょう。神様、その問題は能力主義、実力社会といわれる今日の世界にこそ本当に必要な御言葉であるように覚えます。結果が出せないものは必要ない、そんなふうに見られてしまう厳しい社会に新成人が送り出されようとしています。何かができなければ価値がない、そして素早くより正確にことをこなす仕事ができなければ、即戦力にならなければ使い物にならないといってすぐに辞めさせられてしまうような厳しい社会であるかもしれません。また若い時は良いかもしれません。しかしやがて年老いていく時、病気がちになったり体に弱さを覚えていく時に、まさにこの社会は厄介者扱いをしてしまうような、そのような 厳しさを、そのような弱肉強食の厳しい現実の社会があります。主よ、ですから主よ、私一人一人が絶望することなく、また決して慢心することもなく、決して自己中心にもなることなく、決して他の人を自分のことを棚に上げて批判するだけではなくて、私はどうなのか、そのことをいつも覚えながら神の前にへりくだり、そして神様からの愛と力とギフトをいただいて、そしてそれを神と人とのために豊かに用いていくことができますように、よりよく磨いて、そしてそれをよく最大限に活用していく中で、喜びが至るところに満ち溢れていきますように、そして絶望しているところに希望の福音が届けられてまいりますように、望みなきところにこそ希望があるというメッセージを伝えていくことができますように、そして暗闇の中に光を掲げていくことができますように、主がどうか導いてください。主よ、この国はもしかしたら再び戦争へと歩みを早めているかもしれません。かつてのようにお国のために戦った人が英霊として祀られる靖国神社が再びクローズアップされております。また国のために死ぬことこそが愛国心というような、そのような教育が再びなされようとしています。しかし主よ、私は聖書が語っている意味で、本当の意味で愛国者となることができますように、そしてキリストを中心とした神の国のために命を捧げていくことができますように、どうぞ導いてください。そして争いのあるところに平和を作り出すものとさせてください。そのための歯止めとなれますように、この教会を、私たち一人一人を力づけてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。